ティアってやっぱりいろいろとね面白がって放送したりします。ちょっと放送途切れたかな。マスメディアっていうのはいろいろとね面白がって放送しますよね、いろいろとね。そうだな、例えばニューハーフさんにしてもね、時々そのコメディ系のねニューハーフさんとかがテレビに出て、でバカなことやってたりしてますよね。あれはテレビとして演出としてそうやった方が面白いからということでやってるんですけれども、ニューハーフと呼ばれているその職業をしている方の中にも性同一性障害の人も当然います。性同一性障害者としてニューハーフとして仕事をしている、または職業だけニューハーフっていうことをしている人もいますし、私もそういう風な感じで性同一性障害者でしたけれども、ですけれどもニューハーフとして仕事をしたこともあります。水商売ではオカマ系のキャラを作って接客業もしたことあります。それと性同一性障害ってまた別の話ですからね。本当にねいろいろと混同されがちなねところですけれども、難しいですよね。はい、662番倉庫さんね、では私が質問を書いてみようかなということで質問いただきました。アンズはなぜ性同一性障害であるということをカムアウトしたんですか。ちなみにアンズのパッションフレーバーハイテンションで比較的声高に笑っているイメージがあります。今のトーンの方が聞きやすくて落ち着いて好きです、ご意見ということでね。はい、ありがとうございます。そうですね、私がね性同一性障害をカムアウトした理由は一つかな、大きいのが一つあるんでね。まずね自分だけだと思ってたんですよ、こういう風な障害を持ってる人間が。そもそも障害って思わなかったんですよね。男の体なのに自分のことを女だって思っている自分がすごい変態だと思ったんですよ。だっておかしいじゃないですか、男の体持ってんのに自分のこと女だって思うんですもん。悩みましたよ、なんでって。私は変態じゃないって思いましたもんね。でいろいろと悩んでる中でね、性同一性障害っていうことをある時に知ったんですよ。そんな時にああそういうこともあるんだ、いろいろ本とか読んだりねしました。するとねそういうことに気がつかないで自分を苦しむ、自分に対して苦しんで、そして苦しめていって亡くなっていく方とか人生を終える方とか、それを苦に自ら命を絶つ方がいたりとかね、それが原因で職業にも仕事にもつけなかったりとか、生きていくのが大変な人がいっぱいいるっていう本を読んだんですけれども、その時に思ったんですよね。私も今のこのね当事者としているんであれば、自分がこういう風な人間ですっていうのを周りに言うことによってね、少しでもこういうことで悩んでいる人間がいるんだよ、そしてさらに偏見、そこから生まれてくる偏見っていうのがね、それこそ私日本語しか話せないんでね、日本人1億3000万の人間の中で本当1人でも2人でもいいんで、そういう風なことを知っていただいてね、昔から言ってるんですけれども、認めてほしいと思ってないんです。認識だけしてもらえればそういう風な人間がいるっていうことをね、私を知ってくださいっていう意味ではなくって、こういう人間もいるんですよみたいな感覚で、そういう風な感じで話をしていけたら、もうちょっとね私が 今までその二十数年苦しんできたところを、例えば16歳まで苦しんで、でも周りの認識がちょっと上がってきたから、私よりは短い期間苦しむだけで済むようなね、若い子とか、とにかくね、自分がね、そういう風にもいろいろと差別とか偏見とか受けてきて、そして自分の中でも自分っておかしいんじゃないの、変態なんじゃないのっていう苦しい中においてね、それが二十数年続いてきたことを考えると、例えばまだ若いね、10代の子が同じように悩んでたらね、あなたは変態じゃないってよっていう風なことをね、早い段階で気づいてもらいたいなって思ったんですよ。そういうこともあってカミングアウトしたのかな。なんかね、本当に人事じゃないんでね、だったら隠れてね、いやもちろんカミングアウトなんかしなければね、こうやって叩かれたりもしないわけでね、パチスロのライターとしての仕事も奪われなかったわけでね、私がパチスロ雑誌のライターの職を奪われたの、奪われた一番の原因はカミングアウトしたからなんですよ。だからで、そしてなんだかんだ言って今私仕事できない状況でね、コンビニのバイト行ってもまあ断られるようなね、気持ち悪いからさようならっていう風な電話をもらって断られたコンビニのアルバイトとかもあったくらいでね、そういう時にこういう人の認識がね、私が接触したことによって今まで 100% の嫌悪だったのが、せめて 99% になってくれてればなっていう風にね、次そういう風な人に出会った時に、そういえば昔あんな人がいたっけな、今どうしてるんだろうとかっていう風にね、思ってくれればなっていう風に思ってますけれども、まあそういう風な意味でカミングアウトをしました。で、ね、今日のトーンは本当落ち着いてる感じで話をしてますけども、パチスロの話をすると、私も非常にねパチスロ好きなのでね、声が上ざるんですよまあそんなこともあってね、テンション上がると、まあ声のトーンもね変な風に上がっていったりとかね、くだらないことやらしてするわけなんですけどもね。はい、663番さん、アンズさんって飯島愛みたいな声ですねってことでね飯島愛ってどんな声でしたっけ。私ね、飯島愛の声ってちょっとわからないんですけれどもね、嬉しいな、そういう風に言ってくれるとねありがとうございます。664番ケロヨンさん、はい、ありがとうございます。興味深そうな話題だったんで、ちょっと前から聞かせてもらってますということでね、はい、ありがとうございます。悲しみ、苦しみ、怒り、戸惑い、諦めなどが声から感じ取れます。生意気ですいませんってこと、いえとんでもございません。性同性障害というハンデを持って生まれたアンドさんは、この世を呪いみんな死んじまえなんて思ったことないんですか。今の世の中、特に日本は住みにくいと思うんですが、関係ないんですいませんっていうことでね、いやいやいやいや、全然ね、そんなことはございません。もっとね、いろんなことを聞いてくださいね。はい、ケロヨンさんありがとうございます。まあ今日こうやって放送を始めたのは本当に、まあ掲示板よく荒れるんですよね。とにかく、私がその性同一性障害の当事者であるっていうことと、あとまあこういう風にね、声を聞いた時に、あれって思われる方が多くって、で、私の過去っていうのはいろんなところでね、もうネット上で、まあ知る場所があるんですけれども、そこからとか、まあ過去のなんかとかね、パチスロ雑誌で、ライターという職業、まあライター業やってたんですけれども、もうメディアに露出する形でね、やってた人間なんで、 私の素性っていうのも結構知られてるんですが、そうした中で本当にもう非常に煽りとか叩きとかあったりしてね。で、私はそのもう慣れてるんですよ、ネット上で煽られたり叩かれたりバカにされたりするっていうのは。で、大抵そういう風な方って名無し入れ書き込んできてね。で、私は顔も晒してるし、住んでる場所も最寄り駅もみんな晒してる中で、あなたは名無しでね、一体私を叩いて何が面白いのみたいな感覚で、まあ、まずもうほぼスルーできるんですけど、まあやっぱりね、多少の、まあ、悲しみは持ちますよね。こういう人がいるんだなっていう。で、私がね、ものすごく今非常に怒ってるっていうか、悲しいっていうかね、万が一、私はいいんですけれども、もう慣れてる、もう叩き慣れしたっていうか、もう叩かれ慣れしたのでいいんですけれど、叩かれるのに慣れてないことがね、本当にちょっとした言葉で傷つく私の仲間、その性同一性障害の当事者っていっぱいいるんですよね。だから本当に私を叩くのは構わないけれども、他の人たちを叩くのだけはやめてくださいねっていう意味で今日の放送を始めたんですよ。普段はパチスの番組なんですけれども、今日は特別に性同一性障害の番組っていうことでね。なので諦めはありません。そして戸惑いはありますよね。で、怒りはそこまで強くありません。で、苦しみは常にありますけれども、苦しみの感情は基本的に表に出したことはありません。で、悲しみは強く持ってます。はい、そんな感じかな。で、この世を恨んだことはね、実は一度もないんですよ。今まで本当にね、変な話、殺したいほどというか、今でも殺したい人はいるんですよ。二人だけですね、本当に呪い殺したいって思ってる人間は。でも呪い殺してというか、本当に殺したところでね、そんなの自分の勝手じゃないですか。人を殺すなんていうのはね、自己満足でしかないんですよ、恨みを晴らすなんていうのは。なので、まあその私が本当に恨んでる二人はにも見返すつもりでね、いろいろとまあ活動っていうか、もう本当にね、活動してるのかしてないのかわからないぐらいなんですけれども、まあウェブサイトを開いてね、メールとかもらったりして、それが当事者からのメールであったり、疑問を持ってる人からのメールであったりね、当事者の友達からメールが来たりとかするんですけれども、まあそういう風な感じで、ね、活動をしてます。なので本当にね、世の中恨んだことないですよ。むしろ今の日本は面白いと思ってるんですよ。やっと認知さ、認知というか認識され始めてね、性同一性障害っていう言葉がやっとなんかこう歩き出したっていう時代に生きられてるっていうのは、ある意味これは私ラッキーだったかなと思うぐらいで、これから日本がどうなっていくのかっていうのを見ていけるわけですから、そういう意味ではね、今の日本は住みやすいとは言いません、まあ確かに住みづらいですけれども、楽しいと思ってるぐらいですね。むしろね、どれだけ自分で動けるか、そして仲間も動いていけるか、みんなで力を合わせてやっていけるのかっていうね、そういうような楽しみも持っているっていうのが本音です。はい、ケロヨンさん、ご意見ありがとうございました。665番沢子さんがね、性同一性障害という言葉を聞いて最初どんなイメージ持ちましたか。性同一性障害だと気づく前と今の大きな違いは何ですか。精神的に鬱になった件は何だと思いますかということでね、質問3連ちゃん来ましたね。はい、ありがとうございます。 ほんとね、性同一性障害という言葉を聞いて最初ね、安心しました。そういう風な単語があるっていう時点で、あ、ひょっとしたら救われるのかな、救ってもらえるのかなって安心感はありましたよね。ただ、意味が全くわかりませんでした。まず同一性って意味がわかりませんでしたし、まあわかりますけれどもね、辞書とか調べてなんとかで、で性に対しての同一性でそういう風な障害疾患を持っているっていうのって、まあ、意味はわかりましたけれども、とにかくね、一番初めにこの単語を知った時にすっごいなんか救われた気がしましたね。とりあえずその自信を持って生きていいんだなっていうのは、性同一性障害っていう単語を初めて目にした時に思いました。そして性同一性障害だと気がつく、性同一性障害だと気がつく前と今の大きな違いは何ですかってね。性同一性障害っていうことに気がつく前は、とにかく自分のことを変態だと思ってたんですよね。まさかね、私以外に男の体に生まれてきて女に、実はでも女なんじゃないと思う人間はいないと思ってたんですよ。私だけ周りと違う一般的なこととはずれた意見を、考えを持っているのかなって思ってたので、すごいもう一人ぼっちでね、苦しい感覚がありました。ですけれども、この単語をね、性同一性障害っていう風な言葉を知って、そしてそういう疾患を持っている人がね、他にもいるっていうことで、自分一人じゃないんだなっていうね、大きな安心感を得ましたね。だから孤独じゃないっていうのが非常に嬉しかったです。そして精神的に鬱になった原因は何だと思いますかっていうことでね、もう鬱になった原因は、もうね、自分が性別の面で否定されてしまったっていうことですよね。だって本当は女なのに男であることを普通に、男であるということに対して普通に接してこられちゃうんですよ。この人は女だけど男として接しようかなっていうんじゃなくって、この人は男だから普通に男と接しようみたいなね、そういう風な感じで、とにかく私専門学校出てから普通にね、会社員になりました。男性としてサラリーマンになったんですけれども、もうとにかく男としていろいろと仕事もねしなければいけないっていうか、とにかくお前は男なんだからっていうのを常にね認識させられるような感覚とかあったわけですよね。だからね、そういうことに対して、私は女なのになんで常に男でなきゃいけないのっていう、そして死ぬまで一生私は女であることを否定され続けて生きていかなきゃいけないのと思った時に、もう限界を感じましたね。そしてもう会社もね休んでし、もう休職とかもそんなことしてる暇もないぐらいに、もうすべてから逃げ出したくなって、だからもう会社は無断欠勤とかもそういう形になって、でもうね、朝が来ると嫌なんですよ。もう気持ち悪くなっちゃって、寝ている時はいいんですけれども、朝が来るとまた会社に行かなきゃいけない、スーツを着てね会社に行ってね、でまた男としてね社会にこう出なきゃいけないって思うと、とにかくね、もう今度朝が嫌になって、朝が嫌になるっていうことは今度寝るのが怖くなってね、眠れなくなったんですよ。夜が怖くなってね、そしたら夜が怖いでしょ、眠るのが怖いでしょ、朝も怖いでしょ、外歩いて男だと思われるのも怖いでしょ、もうとにかくね、すべてのものが嫌になったっていうか怖くなって、 それがひどくなってうつ病になっていきましたね。ひどい不眠症になりましたしね、寝るのが怖いっていうのは本当にもう末期症状だったんでしょうね。そんな感じでした。667番さおこさんね、日本では、あーごめん、666番ね、666おめでとうさおこさんね、性的ハンディキャッパーということは私は大好きです、すごく正しい認知だと思うんです、この言葉ここに出てくれて嬉しいっていうことでね、そうですね、で、667番ね、さおこさん、日本ではハンディキャッパーというと身体障害者というイメージがありますが、ハンディキャッパーとはそんな狭い言葉ではないと思います。妊婦や高齢者もハンディキャッパー、迷子になっている人もハンディキャッパー、欧米の考え方が私は好きですね。日常生活を順当に送ることができない状況っていうのも、もう全部ハンディキャッパーなんじゃないかなと思いますね。と私もね、ハンディキャッパーっていうのはそういう風に思ったりしてますけれどもね。668番七瀬さんね、657って何でしたっけ、あこれね、はい、その657というのは書くことがないから書いた安易な書き込みだね人が傷つく安易なキモいという言葉を出してきただけだ。かつておすぎとピーコが TBS ラジオに出て電話で、あんな気持ち悪いやつラジオに出すのよってリスナーからあって、その電話に受けた女性が、だったらラジオ聞かなきゃいいんじゃないのって言ったって話を思い出しましたよ。好きで、アンズさんは性同一性障害で男で生まれたわけじゃないだろ。生まれてきて気づいたから違和感感じてしまうところがあって今に至ったってことじゃないか。本当は女性で生まれてくれば病院に行くこともなかったし苦しむこともなかったわけじゃないか。650のそれを言論統率するのかね。こんなことも657に対する教科書みたいな答えでしたね、半田さん、ということでね。いろいろと本当に面白いですよね。普通とは違うマイノリティの人間に対してああだこうだ言ったりするのは、何せ自分はね、周りに味方がいっぱいいますから。集団心理っていうのかな。とにかく大多数の中に少数のものがいると、みんなその少数のものを排除しよう、排斥しようっていう考えとか生まれてきますよね。まあそれにね、それをどのように抑えていくかっていうのは理性なんですよね。よくね、友達と話をするんですよ。人間はどれだけ理性的に生きていけるのかっていう風な話をねする友達がいるんですけれども、その本能的に、本能を理性で抑えられるのは人間の特権だっていうね、まあそういう風な話をね、まあ友達と時々するわけなんですけれども、まあその友達も理屈いろいろ並べてきますよ、ごもっともですよ。そして私もいろいろ理屈並べてきますよ。お互いにね、理屈臭いなとか言いながら話をしつつもね、まあそういう風な話をできる友達がいるっていうことで非常にね、嬉しいんですけれども、嫌なものは嫌としてね、ゴミ箱に捨ててしまって見えないところに追いやってしまおうっていう考えは人間的ではないというかね、理性的ではないですよね。まあもちろん理性的に生きてはいけない部分というのもありますよ。時として感情的にならないといけない部分というのもありますからね。ま まあそこら辺の切り分けですよね。どこに理性を働くのか、働かせるのか、どこにそういう風な感情を持ってくるのかっていう話になると思いますけれども、そこら辺もですね、性同一性障害ということで、私が当事者としていろいろといろんなね、感情でけなされたりバカにされたり排斥されたりっていうところから学んでこられたので、私は性同一性障害っていうことにね、生まれてきたことを悔いてはいません。残念とは思いましたよ。もちろん普通に女性の体で女として生まれてきていればね、今こうやって難しいことを考える必要もなく、温泉にも行くこともでき、プールにも行ったり、みんなと一緒にね楽しく遊んだりもできたのかなとかも思いましたけれど、でも逆に私が性同一性障害だから、いろんな方と出会えて、しかもこうやって性別のことも考えることができてね、人間としてプラスだった部分は相当大きいなって。だから自分が性同一性障害だったことに対して後悔はしていません。性同一性障害だったから得られているものっていうのもたくさんあると認識しているのでね、そんなところかな。はい、668番さんもありがとうございました。669番しょぼんさんですね、お久しぶりです、こんばんは。性同一性障害だからといっても人権は変わらないのに、叩かれるのは精神的に痛いですよね。人間一人一人の考え方なのに、性同一性障害についての考え方だっていろいろあるはずなんですから、外見で見ている人間の方がダメだと思います、ということでね、ご意見ありがとうございます。やっぱりね、外見っていうのはどうしても先に来てしまいますよね。例えばね、外見が先に来た場合、見えない部分が見えてしまった時に裏切られたっていう風な話も聞きますよね。本当に難しいところです。でもね、本当に人権っていうのは人それぞれにあるものですから、全ての人がね公平に持っているものですし、逆にそれが侵されてはいけないものですよね。でもとにかくあれですよ、私もね、そうやって人を叩くことで快楽を見出すっていうのが、それが全くもう理解できないもう世界の部分でね、だから何が面白いのかっていうのをとりあえずは知ってみたいと思いますけれども、そうしたら彼らがね、私を叩くそのマイノリティの人間を排斥したりバカにしたりするっていう気持ちもわからなくもないんでしょうけれど、でもそういう風な気持ちを持ちたいと思いませんから、そもそもだから彼らの感情とか行動の理由とかっていうのは、まあ知りたくもないっていうかね、知ったところで意味がないものなんだろうなと思ってますが、難しいですよね。私もね、本当にこれは難しいと思います。性同一性障害に限ったことじゃないですよね。世の中いろんなことありますもんね。はい、669番ショボンさんありがとうございました。670番レッドラムさん、いらっしゃいませ、こんばんは。いやーというわけでね、俺の尊敬する女性 DJ アンズということでありがとうございます。今日も放送術を勉強しに来たぞ、皆さんこんばんは、というわけでね、いらっしゃいませ、普段のパチスロスライブの放送とは全く違った、全然違うテンションで放送しております。本日のパチスロスライブ特別企画テーマ、性同一性障害、パチスロの話なんか今日一切しないぞっていうことなんですけれども、はい、ありがとうございます。771番七七さん、性同一性障害は昔と比べては少しは認知されてきたような気がするが、2003年から性転換手術もできるようになったし、転換手術もして活躍している芸能人いるしということで、そうですね、カルーセル巻き、そうですよね、一番有名ですよね。あとは協定じゃなくて 競艇か、競艇の選手いますよね。女性から男性になって、男性としてね、しっかり活躍なされている方。そして、東京都の大田区だったかな。性同一性障害の MTF、私と同じ立場ですよね。上川さんという方が、性同一性障害であることをカミングアウトした上で、女性として、区議に立候補して当選して、でついこの前、女性のね戸籍を獲得して、今はもう名実心身ともに法律的にも女性にもなりましたけれども、本当にね、次の今日671番さんの次のそれとメディアの発達大きいと思うにつながってきますけれども、本当にそうですね。メディアがうまいことね回ってくれ始めましたよね。メディアに取り上げられたりすれば、やっぱりいろいろな人の目につくわけで、そうなってくると、あ、こういう人もいるんだねっていうことで多少でも話題になってね、で認識が進んでくれるわけですからね。そして国会も動かして、一つの法律が、まあもちろんいろいろとね穴はあったりとかして、今後見直されるべき点はたくさんあるんですけれども、でも一つのねものができて、でそれによって希望が見えてきたっていうことは本当にメディアのおかげですよね。昔なら一人で悩む問題がインターネットを使うことで同じ悩みを持つ人とコミュニケーションが取れる時代だしね。そうですよね。私もインターネットでね、本当にいろんな人から勇気をいただいてます。本当にね、もういろんな人にありがとうっていうのを言葉ではね表せないぐらいの感謝の気持ちを、もう本当にネット上ではねたくさんもらって、人のね温かさっていうのをネットでもしっかりと受けることができて、で今日もこの放送でねいろいろと書き込みくださってる中でね、本当に温かいなって思うことがたくさんあって、今日も感謝しながら放送しています。671番七瀬さんの掲示板途中いきますね。ネットラジで性同一性障害のテーマを持って放送することはいいと思う。同じ病の人が聞いているかもしれない。そうですね。はい。だけどファストロスレーブという番組名で放送するのもはてなと思うか、番組名に性同一性障害の文字を足すと荒らしまくれる可能性が大なので、番組タイトルつけるのは難しいですね、ということでね。そうなんですよ。もともとね、別の放送の、まあ番組もあって、で、そちらの方でもね、その DJ4 人いて、で、性同一性障害の番組や、